キンキンラディオ。ほら、前にちょっとした手土産とか贈り物になんかええのないかなって言ってたじゃないですか。
はい。
一つね、いいのを見つけたんですよ。
おう、どんな？
あのね、バームクーヘンなんだけど、これが壺の形をしてるんですよ。
あ、じゃあ中からハクション大魔王が飛び出してくるんか。
いや、そういうのじゃなくてね、なんて言ったらいいのかな、あの花を生ける一輪挿しの、まあ、和風の陶器の壺あるじゃないですか。
ああいう形でバームクーヘンなんや。
そうだからね、食べられる壺みたいな。
要はそんな変わったもん見つけてきたな。
たまたまテレビで紹介されてんのを見て、あ、これええなと思って。
あ、もうまさに俺が追い求めてたのはこれだと。
でもまあ実際に現物を見て食べてみんことにはどんなもんかわからへん。
そうやな。
で、早速ネットで注文して届きました。
思ったほど大きくはないねんな。
ちょっと小ぶりな一輪挿しぐらいの大きさでしょ。
で、肝心の味はどないな。
バームクーヘン自体は甘さ控えめで案外あっさりしてて、でね、中にそのリンゴの甘く煮たのが入ってて、
壺の中にはハクション大魔王じゃなく甘く煮たリンゴが入ってるんや。
そう、
あの単壺の形じゃなくてよかったな。
そんなもん食えるか。
っていうか、このリンゴを芯にしてバームクーヘンを焼いたんじゃないのかな。
多分そうでしょうね。
4つに切り分けてちょうどいい食べ応えぐらいの大きさかな。
そうそう。
でもな、なんで壺の形な
ん。なんかね、石川県のお店やねんけど、まあ、その地方に昔から伝わる焼き物陶芸品があって、まあ、それにちなんだお菓子をなんか作ろうやないかと、
まあ、そのアイデアを実際形にしたいうところがすごいな。
うまいもんやなと思うでしょ。
さ、米朝首相もうなるわ。
まあ、値段も手頃なんで、まだね、なんか機会があったら手土産か贈り物にでもしようやないかと。
まあ、ちょっと珍しいし、まあ、味もええんやったら喜ばれるやろな。
だからこういうのをね、ずっと探してたんですよ。
なるほど。まあ、これが噂に聞くお取り寄せってやつですか。
もう今ネットで注文するだけで全国各地の美味しいもんが食べられますからね。
便利な時代になったもんやな。しかしまあ消費税が上がって円安とか原油価格の上昇でいろんなものの値段が上がったりしてんな。
いや、値段が上がるのはまだしも、値段据え置きで中身減らしよるやろ。
あれもよしあしやな。
板チョコがちょっと薄くなったりとかな。
ポテチなんかも今ちょっとしか入ってへんや。
俺は別にダイエットなんか今してないから、あれやと、もうちょっとすごい物足りんね。
食べ出したと思ったらもうすぐなくなってまうもんな。
昔100円でも結構たっぷり入ってた思わへん。
ほら、あの昔の CM で、あの100円でポテトチップスは買えますが、ポテトチップスで100円は買えませんって CM あって。
あの頃の藤谷美和子やな、可愛かったな。
まだ10代やったんちゃうか。
で、今調べた、あの頃のポテトチップスの量が100円で90g。
今のビッグパックでそれぐらい入ってんじゃん。
それが 85g になり 70g になり、今 60g ぐらいでしょ。
60g も入ってるかどうかも怪しいで。
今のビッグパックが 170g。
あれだとちょっと多いねんな。
だから間ぐらいのを出してほしいな。
だから昔の 100g とか 90g 入りのを150円ぐらいで売ったらええ。
それをな、なんかわからんようにちびちびちびちび、ちょっとずつちょっとずつ量減らしていってんねやろ。
この40年ぐらいかけてな。
こっすい商売してんな。
まあ量が減るのもかなわんけど、数が減るのも都合悪いで。
スライスチーズがなんか値段据え置きで8枚入りが7枚入りになりましたって、どないしたらええねん。
8枚入りがちょうど使い切りやすい切りのええ数字やったのにな。
いや、我々はずっと8枚入りのスライスチーズに合わせた生活をしてきたんですよ。
いや、例えば4人家族で2枚ずつ食べたら7枚入りだとどうしても1枚足りひんや。
いや、そのしわ寄せはきっとお父さんに行くんですよ。
あ、お父さんごめんね、スライスチーズ1枚足りないの、今日はチーズ我慢して言
って
。
いや、もう日本のあちこちの朝食の風景の中でもうそういった惨劇がきっと繰り広げられてますよ。
そのせいでお父さんが家に帰りたくなくなる、外で不倫する、で離婚率が上昇していく、で日本の家族が崩壊していく、で少子晩婚化にますます拍車がかかると。
それは考えすぎやろ。
そのお父さんへのしわ寄せが家族の幸せを奪ってるんですよ。
うまいこと言えてへん。
クッキーもあれですよ、11枚入りとか13枚入りとかあるでしょ。
兄弟で食べてたら絶対喧嘩になるよな。
二人兄弟でも三人兄弟でも一枚足りひんか残った一枚を兄弟で取り合いするっていう形になるや
ん。なんであんな割り切れない数にするんやろ。
まあ、値段との兼ね合い。
だからそのなんとか価格据え置きにしようと思って、その値段に合わせて中身の量とか枚数を決めるからそういうことになるんでしょ。
でもちょっと値段上がってもええから切りのええ数にしてほしいよな。
せめて2か3で割り切れる数にしてくれんと、家族で分けるときに困るっていうのをメーカーの人はなんで分からへんのやろな。
あ、そういうこと想定してないんかな。
でも我々下々のものは一袋のものをもう大事に家族で分け合って食べるっていうことにもうささやかな幸せを感じてるんですよ。
だからあれじゃあ、そのチーズやクッキーの枚数決めてる人たちってひょっとしたらもうみんな独身で恋人もいなくって、もうそういうの分かっててもう嫌がらせでやってんじゃん。
ああ、もうカップルでシェアして食べる、そんなこと絶対させるか言
う
て。
そうそう、いやーでもなんとも割り切れん話やな。
うまいこと言えてへん。
いやだから例えばチョコレートで言うたら森永ダースも1個減らして11個入りになるんとちゃ
う？それもうダースとちゃうやん。あの100円ライターのオイルなんかもちょっとずつ減ってるような気がするけどな。
そのうち2、3回カチカチってやったらもう使えへんようになるかもしれへん。
でもほんまの使い捨てライターや。
でもまあ日本全体的に見るとなんかそういういろんなものの原材料の価格とか仕入れ価格も上がってんのに、スーパーの小売価格はそれほど上がってないらしいな。
あら、結局値上げすると売れなくなるっていうもう脅迫観念みたいなのがあって、だからそのメーカーは価格据え置きで中身を減らすし、片や小売店では値引きセールしたり、定価通りに売らへんや。
ということは卸業者か小売店どっちかが泣いてるんだな。
いや、もうだからそういう泣きながら利益を削っても数が売れないと困るでしょ。
まさに薄利多売や。
だからイオンみたいなスケールメリットのあるところはいいですよ。でもその地域密着型のちっちゃいスーパーなんかはもうほんまやっていくの大変やと思う。
買う方ももうチラシとかこまめにチェックして安売りの時にまとめ買いしたり、トイレットペーパーこっちの店の方が安いとかなったらもうそれだけ買いにわざわざ別のスーパーに行ったり。
でもそういう知恵も使ってもう血の滲むような努力をしてるわけでしょ。
あ、でも円安の影響で輸入食材なんかは結構値段上がってんねん。
あ、ワインとか高級なブルーチーズとか。
あ、そういう我々が普段口にしないようなもんがね。
ほら、あのスキッピーのピーナッツバターってあるやん。
あれ美味しいな。
あれ今一瓶465円ぐらいするで。あ、
昔300円ぐらいで売ってなかった。
俺前はあれ好きでよう食べててん。
はい、
実家におった時なんか、もう夜中こっそり冷蔵庫開けて、スプーンに山盛りすくって、あれだけベローって舐めてたもん。
妖怪か。
妖怪、ピーナッツバター舐めおじさん。
全然食わないわ。
そしたら、おかんが起きてきて、あんた、それさすがに体に悪いで、言って。
さあ言われるわ。
あ、でも、もう一瓶460円ってなったら、ちょっと気軽に買えんわ。
いや、もうそんな贅沢な食べ方でけへんわな。
いや、もうパンに薄く塗ってもうちびちび大事に食べんと。
ほら、今国の政策で円安の方にずーっと行ってるやろ。
ほら、あのアベノミクスいうのもようわからんね。
いや、食料とか燃料とかこんだけ輸入に頼ってんねんから、円安になると庶民の生活が苦しくなるっていうのはもうちょっと考えてくれへんのかなと思って。
あ、もうチョコレートもチーズもちょっとずつ減らされてんねんで。
だからそれよりも輸出産業が儲かることの方が大事なんですよ。
そんなん自動車産業とか大手商社とか一部の大企業だけでしょ。
いや、結局そっちの方しか向いてないね
ん。あんなん経団連の顔色伺ってるだけや。
米倉会長、
それこそあんな妖怪みたいな顔したおっさん。
下町の中小企業なんか原材料費は上がるわ、燃料代は上がるわ、運送費も上がるわで大変やで。
だもう一部の大企業だけは儲かって、それで景気上向きとか言われてもさ、だ
表面的には好景気に見えても中身ボロボロやん。
だインフレターゲットを達成したら給料も上がる言うんでしょ。
上がらへん上がらへん。
だこんだけ長いことデフレが続いたらやっぱり物の値段が上がるっていうのは抵抗があるし、 その値上げ分も結局原材料費や円安分で吸収されて、給料には決して反映されない分の値上げ。
企業もまたいつ景気が下がるかわからへんから、そんなに給料上げられへんやん。
だ結局企業の内部留保は増えていくだけなんですよ。
やっとし俺ら今すっごいアホなこと言うてる。
いやもうこいつら経済のこと何も分かってへんなって思いながら聞いてる人もおるでしょ。
しゃあない、俺アホやねんからな。
あ、だからね、俺らみたいなアホから見たら、アベノミクスが一体何をしようとしてるのか、してたのか、いまいちピンとこないへんねん。
まあ経済学者の間でも賛否両論があるぐらいやから。
アホのミクスとか言うてる人もおるからな。
まあ、だったら対案を出せよとも思うけど。
まあそんだけ経済のこと知ってて賢いんやったらね。
俺らみたいな文句言うてるだけのアホと一緒やへん。
だ俺たちはもう文句を言うことしかできませんから。
情けない。
だから俺なんかから見たらもうチーズが8枚入りから7枚入りに減っただけやねん。
まあそれぐらい我慢しいな。
女性が輝く社会いうのもよう分からへんねん。
具体的に何がどうなったら女性が輝くのかと。
そうそう。
いや、女性の皆さんもどんどん社会に出て働いてください。能力のある女性は男性と同じように出世できるようにしましょうってことでしょ。
じゃあ例えば専業主婦は輝いてないんですかってことや。
家族のためにお家のことを一生懸命やるっていうのも俺は立派な仕事やと思うけどな。
あ、少子化対策言うてんのとちょっとなんか矛盾せえへん。
いやだから働きながら子育てもせんといかんのですよ。
そんなことができる人ばっかりやとも限らへんや。
だからほんまは子育ても仕事も両方したいけど、まあ、やっぱりそれは無理やから子育てに専念しますっていう人もおるでしょ。
いや、そういうお母さんは輝いてないことになるの。
いや、まあ、そうは言うてへんけど、あ、だから働きながら子育てっていうのは女性もできるように、男性も育休を取って、家事や子育ても積極的にやりましょうって言うてるやん。
あ、でも、そんなことできてへんやん。
まあな。
でも相変わらず始発で出勤して残業残業でさ、でも終電で帰ってもう何日も子供の寝顔しか見てへんねんっていうようなお父さんいっぱいおるで。
いやもうイクメンどころじゃないよね。
いやもうそんなんできてんのほんの一握りなんとちゃうか。
あ、だからその女性が働きやすくするために扶養控除なくしましょうって言うてんのもなんかおかしなロジックやん。
まあ、専業主婦は優遇されてるって考えてる人もおるからね。
だからその専業主婦やっていうだけでなんか目の敵にするような風潮も一部にはあるから。
いや、あれは単純に嫉妬と羨望でしょ。
ああ、お前ら楽しやがってみたいな。
旦那の稼いだ金で豪華なランチ食いやがってみたいな。
そうそう。
そんなに楽してると思われてんねん。
まあ、そんな主婦ばっかりでもないでしょ。
あ、だから家族のために一生懸命頑張ってる主婦もいれば、あ、そうやって旦那の稼いだ金で豪華なランチ食ったり、変なドラマに影響されて昼間に不倫をこっそりしてる主婦なんかもいますから。
それはまた別の問題や。
あ、だからもうその専業主婦なんていうものはもう時代錯誤であると。
ほら、あの朝ドラのチリとデチンでもその主人公が最後に落語家を辞めてお母さんに専念するおかみさんになるって言うやん。
俺あれ見て、あ、彼女らしい選択やなって思ったけどな。
でもあれ見て、なんで落語家やめんねんって文句言うてた人もよう聞いたでしょ。
だから、落語も、おかみさんも、お母さん業も、そんな三つ一遍にできるような子じゃない、どぶきような子やねんでっていうのを、半年間かけてしつこいぐらい描いてきたわけや。
この半年間、君たちは何を見てきたのかと。
だから、その NHK は、ドラマを通して女性は子供を産んだら仕事を辞めるべきであるっていう伝統的な価値観を視聴者に押し付けようとしてると。
ドラマはドラマやん。
だからそのドラマの主人公が自分の価値観にそぐわないような行動を取ると納得できない。そのドラマと現実をごっちゃにしてしまう人っていうのが少なからずいるんですよ。
あ、だから不倫のドラマが流行ると、あ、じゃあ私もって言って不倫に走る人が出てくるわけや。
そういうことなんですよ。
あ、じゃあキンキンはその女性が子供を産んだら子育てに専念すべきであるっていうふうに考える？
いや、そんなこと一言も言うてへんやん。
はいはい。
ただ両方の選択肢があっていいって言ってん
の。まあその個人の選択が自由に許されるっていうことが本当に豊かな社会やからな。
その個人の自由な選択っていうのがなかなか今できてないわけ。
だから職場復帰したくてもやむを得ず育児に専念してますって人も多いわけだから、
だから育休が終わっても職場復帰しやすいようにしましょう、待機児童を減らしましょう、女性も管理職につけるようにしましょうっていう一個一個やろうとしてることはわかんねんで、でもそれを女性が輝く社会っていう言葉にまとめた途端に、外に出て働くことが輝くことなの、外に出ないと女性は輝けないのっていう風な違和感をすっごい覚えてしまうね。
だからその社会に出て働くことが輝くことなら、終電で毎日帰ってくるサラリーマンももっと輝いてるはずや。
いやもうみんなヨレヨレのスーツ着てクタクタになってるからな。
だからいずれ女性もそういう風になっていくのかと。
あもう男も女もクタクタになっていくわけや。
だからもう本当は子育てに専念したいんだけど、経済的な事情でもやむを得ず働かなくちゃいけないっていう人も、アベノミクス的解釈で言うと輝いてることになるわけ。
じゃあ健康上の理由でもう家事やるだけで毎日精一杯なんですっていう人なんかどうなんの。
だから結局本音を言えば、女性もどんどん稼いで税金を納めてくれれば国が潤いますってことでしょ。
だからその日本の経済の成長のために女性の労働力が必要ですっていうことや。
だからそれを女性が輝く社会っていう綺麗な言葉で言い換えてるだけ。
だからそのお国の発展のために女性もどんどん働いてくださいって言ってんのと、一人一人の女性が輝けるかどうかっていうのは、なんかまたちょっと別の問題のような気がするね。
だからね、昔美しい国日本って言ってたのと同じで、なんか分かりやすいキャッチフレーズが欲しいんですよ。
あの美しい日本いうのもよう分からんかったな。
美しい日本を目指しましょうって言った時点で、今の日本は汚れてますって言ってんのと一緒でしょ。
いやいや日本は十分美しい国ですよ。
汚れてんのはあんたら政治家やろと。
あとあの戦後レジームからの脱却とかな。
なんのこっちゃねん。
だから政治家は国の目指す方向ビジョンを示すべきだとか言うでしょ。
でもそのビジョンを示そうとするとどうしてもそういう抽象的なキャッチフレーズになってしまうねんな。
あのキンキンレディオっていつからこんな社会派のことを言うラジオになったんやっけ。
まあ、たまにはいいんじゃないですか。
キンキンレディオ。